マインドフルでいい感じ。この番組では日々の暮らしの中でマインドフルネスを取り入れていくヒントやアイディアをお伝えしていきます。
皆様こんにちは、リサです。マインドフルでいい感じ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回は自然とマインドフルネスについてお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、
はい、自然とマインドフルネス、やっぱりまあ近い感じはしますけれども、今日はどういったお話なんでしょう。
はい、まあ、自然の中でこう瞑想会をやったりとか、はい、あとまあアクティビティの中で、はい、マインドフルネスとの関連性を、うん、を言ったりしてる人なんかもいて、
はいはい、そういうイメージありますね。
そうですね。でちょっと取り上げてみようかなと思ったんですけれども、はい。
はい。
リサさんは日常の中でこう自然に触れ合ったりしていますか？はい、うん、
自然ですか、
うん。
そうですね。レベルに、はい、どういう自然ですかね。まあ外に出て、
はい、
散歩したりっていう時間は設けるようにしてますけど、うん、それ。はい、それって自然と触れ合ってることになるんですかね。
ああ、そっか。でもあれですよね、うん、休みの日にこうちょっと公園に行ったりとか、はい、そういうのはありますか。
ああ、そうですね、はい、うん、はい、あります。
はい、まあ、でもね、お子さんも小さいし、あんまり本格的なね、はい、こうアクティビティみたいので、
はいはい、
海や山にも行けないですもんね。
ああ、そうですね。そういったことはもう長いことないですね、うん、
長いことない。昔は知ってました、はい、
そうですね、なんか若い時は、こう気分とかで今日は海行こうみたいな感じで、
うん、
なんかすごく自然に触れたい気持ちになった時に海に突然行ってみたりとか、
はいはい、
なんかロープウェイ登ってみたりとか、あ、そういうことはしてましたね。
なるほど。どういう場所が好きみたいなのってありますか。
あー、あ、海か山か、
うんうん、
この択が正しいかわからないんですけど。
いやいや、大きく言っていいと思います。
言えば、
うん、
海派ですかね。
本当ですか。
ほうほう、はい、なんかすごい普通のことを言うんですけど、
はい、
すごく虫が苦手で、
はい、そっか、
なんか、
うん、
海もなんかそう足をつけたりするのすごく苦手で、なんか一度クラゲに刺されたことがあって、
そっかそっか。
なので、はい、遠くからちょっと見てるっていうのが好きですかね。山とかもなんか、うん、山の中に行くというより、
はい、
なんかちょっと高めのところから山の紅葉を見るとか、なんかそういうのが好きですかね。
そっか、じゃあもう
自然とちょっと離れてますね。
そうだね、はい、あんまりこうどっぷりとっていう感じではないんですね、きっとね。
そうですね、はい、うん、グランピングとかやってみたいんですけど、
はい、
なんかリアルに考えるとちょっと怖くなっちゃったりとかして。
そっか、
うん、
まあ、海か山かで言うと私はもうはっきりと山なんですよ、
はい、そうなんですか。どうしてですか。
それで言うとこう海はやっぱりちょっと別に溺れたりしたわけじゃないんだけど、
はい、
なんか怖い感じがありますね、
はい、あ、でも分かります、
うんうん、
はい、
で
なんか飲み込まれそうになりますよね。
そうそうそう。で、もともと運動が好きなので山登りの一時ちょっとこうハマってた時期もあって、
は
い、なんかそのどんどんこう登っていったりする景色が変わったりとか、
うん、はいはい、
そういうところが好きですかね。
あ、なるほど、うん、山登りいいですね。私も本格的に一回やってみたいなと思いつつ。
あ、本当ですか。
やる機会がないまま、はい、
まあ、ああいうのもね、環境だから。たまたま僕の周り、うん、友人で好きな人がいて勧められたんですけど。
あ、なるほど、
はい、
あ、
まあ、でも
いいですね。私はなんか周りの友達もあんまり虫とかみたいな感じだったので、
は
い、
うん、ああ、そっかそっか、
はい、行けずじまいでしたね。
まさにでもあれですよね、ちょっとマインドフルネス的な 話で言うと、山ってこう、はい、もう本当に朝から1日かけて登って降りてみたいなことをしてくるので、うん、もう、もう全然山とか好きじゃない友人からすると、
はい、
何が楽しくてそんな辛い、はい、辛いことしに行くのみたいな言うんですけど、こうやっぱり無心になれるところがあるんですよね、
はい、あ、登ること降りることに集中するみたいな。
そうです、ただひたすら登って降りるだけ、行為だけをね、あの言うと、
うんうんうん、
別にそこで景色を、はい、まあ、見たりするっていうのはおまけみたいなもので。
ああ、そうなんですね。
景色そのものを見に行くとか、まあ、写真撮りに行くっていう目的もなくはないですけど、
はい、はい
はい、はい、やっぱりこう、あの周りから見たら修行僧のようにひたすら汗かいて、うん、辛い思いして登っていく行為そのものがやっぱり楽しいんですよね、
はい、ああ、なるほど、
うん、
うん、
でもこう海が好きな人が面白いこと言ってて、あの、
はい、
海ってすごいよな、一日見てられるもんなって言ってたんですよ。こう波の動きをずっと、
はいはい、
それこそさ、あの美沙さんみたいに別にこう、あの、
はい、
パシャパシャ、ね、足にこう、うん、別に水は当たらなくても、
はい、
ただ見てるだけでもこう波の動きをずっと見てるだけでも何時間でも見ていられるよって言ってたんですね、
うん、はいはい、わかります、確かにそうですよね、
はい、
うん、
何かそういう自然の持ってる力っていうか、
うん、
あるのかなと思うんですよね。
確かに、うん、そうですね。なんか人工的に作られたものってやっぱ秋がどこか来ちゃうんですけど、
はいはい、
自然のものって山みたいに動かなくても多分景色を見るだけでも結構長い時間見てられるんじゃないかなって思いますね。不思議ですね。
はい、ある人によると実は自然の方が情報量が多いっていう言い方をしていて、
はい、ああ、なるほど、
はいはい、
なるほど、それはすごく納得ですね、
うん、
確かに、
はい、
はいはい、
うん、な、何もないようなところでも、うん、やっぱり発見あったりするから、
うん、
面白いなと思うんですよね、
うん、うん、確かに、
うん、
本当ですね、
はい、
でもまあ自然って情報量が多いっていうお話でしたけど、
はい、
なんだかそのたくさん処理をしなきゃいけない情報があるはずなのにすごいなんか落ち着きませんか、自然の中って。
そうですね、確かにね。
それってどうしてなんですかね。
多分あの、なんだろう、人と比べたりとか周囲の目が気になるとかそういうのが一回なくなるからじゃないかなと僕は思ってますよね。
あ、
うん、
なるほど、かなり人間的な理由ですね。なんか
だと思いますねあの、なんだろう、情報量が多くてもそこにこうあんまりストレスを感じないというか、はい、処理するのに、
あ、はいはいはいはい、
余計なところで消耗してるんじゃないかな、逆に自然じゃなくて、
まあ、日常生活では。
そうですね、
うん、
そんなこう気がしますけどね。
なるほど、
うん、
まあ、深いですね、自然って
実はは
い、すごい、こんな風に考えたことなかったですけど、
はい、
思っていた以上にマインドフルネスとも本当につながりが強い感じがしますね、うん、
ですよね、
うん、
だからそういうこう森の中とかで瞑想するっていう、
はい、
集まりがあったりするのも、うん、きっとそういう、はいはい、そういう理由というかね、まあ、あるかもしれないですよね、
うん、うん、入りやすそうですね、瞑想にも。
ですよね、
自然の中だと。はい、
やっぱりこう忘れてしまいがちですけど、なんかもともと人間も自然の一部じゃないですか、うん、言ってみたら。
はいはい、
最終的にはこう土に帰っていくものだし、
はい
はい、
うん、
だからまあ本当にこう自然に行くっていうよりも自然に帰るっていう表現の方がいいよっていう言い方をしていた人がいて、
あ、
はい、
お、 はい、なるほど、
はい、なんか週末は
すごい今日は納得な言葉がいっぱい。
あ、本当ですか。
はい、
そう、なんかリサさんがあんまりこう、はい、なんか割とアクティブなイメージがあるから、
うん、
自然に対しても割とこう、はい、ガンガン入っていける感じかと思ったら、うん、あのそんなに少しこう距離が、うん、距離を置いてね、あの今まで触れてきたっていうのもちょっと意外な感じでしたけどね。
あ、本当ですか。まあ、はい、幼少期の頃はすごい実家が田舎なので、うん、
はい、
本当に虫とか捕まえまくって、もうなんかあの祖母もすごい山菜を採るのが好きだったりとかしたので、
あ、めちゃくちゃいいです。
歯がついていったりとか、はい、結構虫とか全然平気だったんですけど、はい、なんか大人になるにつれて少しずつ距離を、はい、
うん、
置いてきたわけじゃないけど触れないようになっていくと、なんかなんでですかね、怖くなっていっちゃう。
あ、なんかも、うん、前は平気だったんですね。
全然平気でしたね。
不思議ですね。
うん、なんかあの近所でテント張ってあの野宿とかしたりとか、うん、してて、すごい本当に自然が大好きだったんですけど。
そっかそっか。いや、なんか、うん、さっきも普通のキャンプじゃなくてグランピングとかいう言葉が出てきたから、
は
い、いきなりお上品だし今野宿って言葉が出てちょっと安心しました
そうか、グランピングって言うとなんかもう準備いろいろされてる。
そうそうそうそう。
あ、なんかちょっと
すでにもう
すごい大人になんか染まっちゃってましたね。そう
最初にそれが出てきたからあ、もう普通のキャンプでもないんだと思って
すごい無意識にすごい距離を作ってましたね
作ってましたね。
だから、いや、昔はそうじゃなかったんですよ。
本当ですか。
はい、
どんだけ自然じゃないんだと思って。
いや、帰ってこれてよかったです。
あ、よかった。
はい、
コメントに一瞬コメントに困りました。
最初にランピングかと思って。あ、そうなんですね。すいません。
いえいえ。でも
なんとかなんとか、はい。
はい、そうか、そういう時期もあったのに、
はい、
面白いですね、
うん、
変わるんですね、
うん、そうですね、あんまり真剣に考えたことないですけど、すごい変わっちゃいましたね、いつの間にか。
うん、そっか、うん、まあでもそういう人多いでしょうね、きっとね。
うん、と思いますね。
うんうん
うん、でもまあなんか子供の時みたいにこう自然とまたあの触れる機会が増えると全然平気になっちゃうのかなと思うので、はい、うん、まあなんか瞑想とかもちょっと遠く感じてる人は少しずつなんか自然に近づいていくと、なんか自然に馴染むのと同時にこう瞑想にもスーッと入っていけそうな、
うん、あ、確かにそうかもしれない、
ね、感じがしますね。はい、
はい、なんかそういう環境やっぱね、こう、うん、隙間の時間にやるって言ってもやっぱりこう、
はい、
オフィスで人がいっぱいいる中で瞑想ってちょっとな、
うん
うんうん、この人何やってんだろうってなるけど、
はい、
そういう自然の中で入ってちょっとこう目つぶってゆっくり深呼吸したら、うん、もう実は、ね、はい、すごく瞑想の環境としてはいいし、
うん、
自然、
そうですよね、
本当にね、おっしゃるように自然に入っていけるかもしれない、
うん、
気がしますね、うん、
そうですね、なんかそういった視点でちょっと日常自然が少ない場所でもちょっと意識していくと、はい、マインドフルネスにまた一歩近づけるかもしれませんね、
はい、そうですね、リサさんもぜひこう、
はい、
まあ、あの環境を少しずつ、
そうですね、
そういうところにもこう身を置いてみてください、
はいはい、ちょっと昔の感覚を取り戻そうと努力してみたいと思います。
はい、
はいはいはい、ぜひ皆さんも少し自然との距離意識してみてください。
はい、
はい、それではマインドフルでいい感じをお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。